夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。はい、
大王子こと新安です。
はい、どうもあちゃです。
はい、
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
はい、というわけですね。
はい、
11月下旬でございます。もう12月に足がかかろうか手がかかろうかとこなんですけど、
はい、
先日ゲームマーケットの方がありまして、
はい
はい、私の方は行ってないんですけど、
はい、
香港キムチさんの方が行っていただきまして、ちょっといくつかゲームを買っていてもらったんですけど、まあ、ゲームボードゲームポッドキャストらしくちょっとボードゲームの話をしようと思うんですけど、
はい、
ゲームマーケット今回ね10時入場が10時入場になったっていうのがあって、まあ、大阪と東京もそうだったので1時間ちょっと遅くなったで、11時から12時までが早1500人限定の早入場みたいな感じっていうのがあって、で12時にキムチさんは行ったらしいんですけど、入ったのが1時過ぎぐらいになって、まあ1時そう1時間以上は並んだって言ってましたね。
なんか当日のツイッター見ててもすっごい列で、もうなんかどえらいことになってるのが流れてきたけど、
でまあ、そのいつもならねそんな1時間とかで売り切れないと思うんですけど、ゲームとかで1時間の段階でその例えばあのアクライトとウィンクゲームズが作ったあのタイガードラゴンとか、とかも売り切れたりとか、まあ、人気ゲームはね2日目とかも本当に開始何分とか早い入場と人気がね売り切れたりとかもしてて、でメイクスがあったんですけど、
はい、
まあ、その予約の取れないゲームというのに関しては、まあ、一般発売とかロースとかを使って買っておこうと思うんですけど、
はい、
で今回あのボードゲームの、ラジオガイドっていうのが出まして、はい、1年ほどぐらい前から、まあ、ちょっと話がありつつっていう感じで、
はい、
金さんって方と、
うん、
ピピタパンさんって方が出されたボードゲーラジオ研究会っていう、ボードゲーラジオ研究会っていうアカウントですね、まあ、ツイッターとアカウントがあるんですけど、うん、の本ができまして、
はい、
我々のですね、ボードゲームラジオガイドの方の方に情報がみちみちに掲載されてると。
すごいね、これすごいよね、文字数がやばい、
ギュッギュッギュッと
ギュッてなってる、
これ何部ちょっとあの半部できるか分かんないんですけど、
うん、
ちょっと一個あの最初に突っ込んできたのが、後ろの方にサインを入れようっていうところがあるんですね、はい、サインを、そうそうそう、
あ、本当だ、
これを持った人がね私にサインをしてくるかどうか分かんないですけど、リスナーがいるかどうか分かんないですけどサインコーナーにぜひあの送るとあーちゃさんは全然サインしますので書いてくださいということで、はい、我々はあの番号的には8番目ぐらいしか、番組的にはだったかな、8番目の方に、今夜もあるアナログゲームナイトが紹介されています。何順なんですかね、分かんないですけど、コラボさんとかね、ヒカラジさん、で、ボードゲームおっぱいさんですね、これは顔合わせになって、デイゲーライジオさん
9でした、
9番です、9番目の方に、あなげないのが紹介されてます。みちみちにね、情報入っていて、不用意に本名を全部書いてしまった私のがちょっともういいっていうのと、まあ好きなゲームっていうのを、皆さんね、この番組紹介の中で、ね、
うん、
全部紹介してあるんですけど、
はい、
私の対応時の方がですね、年間ランキングっていうのを、
うんうんうん、
2018年から17年からかやってまして、うん、そのランキング2017年から2020年、昨年前のランキングベスト10が載ってると。
すごいね、なんかすごいかっこいいページになって
る。そうそうそうそう、2ページが私のあちゃさんの自己紹介ページで、残り2ページがそのランキングで、このランキングがあのコラボさんのランキングを紹介してまして、
あ、
書
い
て
あったね、さっき言ったほら、ぽい、
うんうん、
いけっぱい14年から、
そうですよね、私たちの番組は年末はやってなくって、
うん、
あのランキングを、3年目、4年目からやったのかな、
4年やってるね、
うんうんうん、というわけでやったんですけど、まあまあ、この本ね、まだ販売、いろんなところで販売してるので、
はい、
まあ、載ってみれば分かるんですけど、
うん、
まあ時代というか、こう、なんて言うんだろう、こうその当時に攻めたね、アウトプット、一応60分以上級のゲームとかやらないので、
うん、
そういうゲームとか入ってこないんですけど、
うん、
なんか後に日本語化されたとか、こう今となっては、 人気出たゲームとかでね、
うんうんうんうん、
今年の中で2019年だったかな、うん、その時代だったかな、そこの時に、うん、今年あのねコロナ禍っていうのもあって BGA かボードゲームアリーナの方で、うん、あのキューバーズ、うん、確か2019年のゲームマーケットだったかな、うん
ぐらいだった
に確かあのバネストブースの方が出たのが初出しで、
うん、
2年ぐらいもちろんランキングちょっと入ってないんですけど、
うん、
あれがもう今年になるとあのエンゲームさんが確か価格もちょっと抑えられてて、うん、日本語付き版ってことで、うん、キューバーズとして
ドキューバーズじゃなくてどうだったあれズからドになったかドからズになったらよね、
うん、そうですね出ましたのでってことで、はい、その当時にランキング入ってないと後にこうねなったりとか、2018年にランキング入ってますテキサスショーダウンとか、
うんうんうん、
最近ちょっと遊ばれてるの見たりとかして
昨日かな今日も見た
ありましたよ、ね、
うん、
結構入手困難なんですよ今ね、でディセプションとかも2017年に取り上げてるんですけど、それも後に、うん、2年後にジェリカベさんが日本化したりとか、
うんうん、
2018年サニーデーもデリコベさんが出したりとかもしてますし、うん、後に、まあ入ったものが日本語化っていうのもありますからね、かと思えば、うん、昨年の寿司ロールとかはまだ全然出てこないし、
そう、ね、
QE は確かあの日本語化されましたもんね、バイツと一緒に日本語版がっていうか出ますもんね、うん、僕ね、うん、ドアザーズもねその年に出ましたし、
あ出たね、
うん、というわけでなんかこうその時にはあの輸入ゲームとしても後にという感じだったということなので、
はい、
まあ、ここまで丁寧に振りましたので、
はい、
今回はあの、うん、今夜もアナログゲームナイト年間ボードゲームランキング2021です、おめでとうございます、
おめでとうございます、
2020年の方も、
はい、
コロナ禍の方で全然ゲームができなかったんですけど、
はい、
2021年はワークできないとそう、2019年、2020年、2021年と毎役翻訳当て役で今年が当て役なんですよ、
う
ん、
もうやっと
今年もう年末明ければ終わりですよ、
役
分けになりまして、
お疲れ様です、
はい、今年はあの体の方もいろいろと壊しましてっていう
それ毎年
しない、そうです、本当に本当になんか2019年の収録の時に首のなんか腫瘍が、
うん、
そう
や
って言って
手術して
とか、そうそうそう、2021年今年も膝と首をちょっとやってしまいまして、
はい、
おじいちゃんなんですけどまあゲームもう本当にやってる回数も少なくって、あなげないの配信回数も番組始まって一番少ないんじゃないかっていうぐらい多分少ないんですね、いろいろとなんかこう対面で 今でこそ収録段階では緊急事態宣言が明けてるので、
うん、
まあ、こうやって対面で話せますけど、うん、なかなかこう車で撮ったりとか、
うん、
ゲスト回も少なかったりとか、あのゲストの方をこうなんかこう話をしに行っても、
うん、
まあ、コロナ禍とか緊急事態宣言の理由でこう取材を断られたりとかもあったりもしたので、うん、まあ、ゲームの回数は少ないんですけど、
はい、
昨年、さっきちょっと話しましたけどゲームマーケットの、この間ね、秋がありましたけど、
はい、
我々のですね、ランキングというのは2018年ぐらい、2019年ぐらいからちょっと切りが違いまして、
うん、
昨年のゲームマーケットは秋、
あ、そういうこと、ね、
2020年の11月から今年の10月までの私が遊んだゲーム、
うんうんうん、
条件ね、で2、まあ欠品は含むけど、
うん、
今買おうと思ったら買えるゲーム、
ああ優しい、
うん、だから発売前のゲームとか、
うん、
直近のゲームマーケット発売のゲームは、ランク対象外ということで、
うん、
BGM さんは申し訳ないんですけど、カバンにいっぱいは今年のランキングではなく
まあもちろん来年に
入るでしょうね、来年入りますよね、あとはですね、ラフゲームさんは申し訳ないですけど、モンスターコロシアも非常に面白いんですけど、
はい、
12月にね、
はい、
一般流通というか、
うん、
今年今月末11月末までに、
はい、
クラファンやって、
うん、
年明け以降の届くということで、こちらもランキング外ということで、
はい、もちろんそちらもも
ちろんそうなるので、はい、お読みになりますけど、
はい、
ということでゲームマーケット秋から今年のゲームマーケット秋直前までの、
はい、
私が購入して遊んだ、
うん、
そして積んでいないゲームという
積んでいないゲームですね、遊ばないと
分かる、はい、これ3
つですね、はい、
というわけで今日は持っていってますので、
あ、持ってきてるのが大きいなと思ったんだ
というわけで、
はい、
ちょっと一回ね、休憩を挟んで、
はい、
ランキングいきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今夜もアナログゲームナイト年間ボードゲームランキング2022。1だよ。あ1です。
堂々と2って言った、はい、
というわけですね、
はい、
あちゃさん、
はい、ごめんなさい。
私今年ですね、
はい、
約90個ボードゲームを買ったり、うん、当たったりしました。
当たったりなんかよう当たるわね。
ました、はい、というわけで、
はい、
その中の10作品をちょっとピックアップしました。
今年はあれ、はい、別枠のやつとかはなし。
なしです。
おお、うん、優しい、わかりやすい、私に優しい。はい。
予想は。
予想？うん、予想？何遊んだっけ？ちょっと喋ってて、まあ、去年と同じじゃん。
というわけで。
去年と同じじゃんこれやって。
ベスト10に行きたいと思います。
待って一生懸命今。
では行きますね。
ちょっと待って
くれ。はい、行きますよ。
本当に何遊ん
でる？時間もないし、いけますよ。
おいおい、ほいほいほいほいほい、
はい、
はいはい、はい、あは
じゃあ、
オッケー、これは入る、これも、あ、これと、はい、どうぞ。
じゃあ、
はい、
入ってます。
私の予想はもういい？
もう大丈夫です。あはははちなみに、はい、じゃあ
ちなみに
一個一個
ファミリーインク。
なるほど、
ファミリーインク1個にしといたった。
今の発言で変わるかもしれませんけど、ランキング
は私のおかげで上がったってことにしといてもらって。
わかりました、
うん、
じゃあ第10位、
はい、
これです。じゃーん。
は？私これやってない知らない。あの、
読んで
牧畜。
これ
ってあれじゃない？ダイソーです。
はい、ダイソーです。はい、ちょうど1年前の11月ぐらいに、
はい、
ダイソーさんの方から100円のボードゲームのシリーズの、
うん、
第1弾出たゲームの牧畜というゲームです、
はい、
え、はい、第10位です。今も買えます、ダイソーで。
遊んでないから知らんおーとか何も出ない。いや、
この昨年11月から今年の10月振り返るのって、
はい、
このダイソーのボードゲームが発売されて、
うん、はい、
でまた次の出たんですけど、いくつか10出てるんですけど、うん、このゲームが、うん、ゲーム内のクオリティ的に100円以内に入ってしまうのは、うん、非常にボードゲームデザイナーたちに衝撃だったこともありつつ、100円でボードゲームを買える、
うん、
でボードゲームっていうとトランプ、花札とか、うん、あとは
ウノとか、
うん、あとは何だろうね、人生ゲーム的なものとか、うん、スゴロクが多かったじゃないですか、うん、でこのゲームは開けてもらうと、開けますね、カードがもうね、
すっごいいっぱい入ってる。
これ触ってほら、
何これ、
結構ね、しっかしかないですよこれ。
あ、これは好きよあなたこれ100円で出しちゃダメよ。
でルールもカードサイズになってまして、うん、あとはそのアイコンというこの動物かも4つ入ってるね。これはどうだね、
あら、スポンジ、あれこれあれじゃないの、え、何これ、
羊 と、馬と牛と豚の駒が入ってます、
はい、
でこのカードを人数分バーって配ってもらって、うん、お化けキャッチとか、うん、まあ、張り狩りみたいな感じで、うん、で、まあ、同時にめくると、
うん、
めくったらその自分のめくったものの動物を目の前に駒を取ると、
うん、
でだんだんめくっていくと、うん、同じものがめくれると、
うん、
まあ、競争になるよってい
う
だけなんですけど、う
ん、はい、
ボードゲームってイメージした時に、うん、その一般にドイツゲームだったりとか、うん、日本でもあるんですよっていう時に、うん、ちょっと買ってもらおうと思って、もうやっぱ1000円とか2000円とかするじゃないですか、うん、でこういうこう広げて前に取るってゲームっていっぱいも100個200個ね、アジトも遊んだりとか買ったりしますけど、うん、まあ、一般的なんだけど、うん、遊んでもらおうとした時に、うん、このボードゲームのダイソーシーズンの中に、うん、これってすごくシンプルに落とし込まれている、
うん、
ボードゲームとしていいんですよね、
う
ん
う
ん、めくって取る、
取る、めくって取る、
取る、
うん、
でコマもちゃんとしっかりついてますし、カードもちょっと固めのカードになってますし、
これスポンジもちょっと固めのやつだからいいね、軽いし、
軽いし
ヘロにならんし
で、2人から遊べるんでだし、よくこのキッズゲームとしてやっぱね枠に入ってるんですけど、
うん、
まあ100円だから壊れても
そうね、
まあ、本当に出てた瞬間にランキングに入ろうと思ったんですけど、一番心配だったのは1年後にこのゲーム売ってるかってことですけど、全然来まして売ってました
売ってました、よかったよかった
いくつかシリーズあるんですけど、この中でこれはもうキッズゲームとして消耗品として持っておくのはこう小さいですし、いいかなって感じなんですよ。
え、これって何人から、ね、2人から6人
なんだ。そうなんですよ、だから、ちょっと待ってあげるとか、
うん、
取らないであげるとか、うん、真剣に言うとかっていうその子供と遊んだ時 の、うん、このバランスがすごいいいですよね。
なるほどね、うん、あ、これいい、私これ買ってこようかな。
これ例えばこうやって今分けますけど、
うん、
こうやって真ん中分けますよね、
はい、はいはいはい、
でこうやってめくるよ、せーの、動作の時に、うん、取るよって、
遅いよ、
取るね、
取った、
はい、めくるよ、はい、せーの、ドンって時にこうめくると、
うん、
でどんどんめくっていくとかぶるときが出てくるんで、こう出てきたら出てきたら、
いや、
そうそう、こうなんです。
馬は私のものだ。
これ100円です、110円か。
これ私ちょっと簡単な気持ちですごい軽い気持ちで友達の家に持ってくわ。
そうそう、ちょっとでこれあげれるし、うん、壊れてもじゃあ買ってくださいできるし、
ダイソーにあるよって言えばね、
あるよ、そうそうそう、僕のゲームとしてどんなものがあるかっていう時のドイツゲームとか、そういうこうファミリーゲームとしてすごいシンプルかつ買い替えも効くってことで、このダイソーゲームの動物ゲット早物勝ちだっていうこのダイソーさんの牧畜は超いいよと。
へ
ぇ、山崎すはまさんってね、ツイッターでもあの、
うん、
あの名前出てますけど、
すごい、
これはすごくいいですよ、第10位です、これ。
あ、ありがとうございます、これ買います、
カーリー出してくださいということで、はい、僕チークはね、本当にまた第2弾、第3弾なのかな、次のまたシリーズが出る、作っているらしいんですけど、
うん、
で今回もそのダイソーさんがゲームマーケットに行ったりとかして、
うん、
そのデザイナーさんと話して
応
募したりとか、
うん、
ダイソーで出したい人とか、うん、ちょっと何人か面識ある方なんですけど、うん、その方がちょっとデザイナーにこうなったりとか関わってたりとかっていうのもあったりするんで、ロクチクはこれはキッズゲームとして、うん、あのアイスブレイクとしてもいいですし、まあ、大人同士遊んでもいいですし、
うんうん、
これは100円ですごいいいかなと思います、
ね。このランキング聞いてて初めていいなって思っちゃいます
牧畜です。だからこうまたね本になった時に何年後かにもそのラインナップでずっとあるといいかなってですね、
うん、
でまあ、またねゲーム作ってこの100円のね、はい、コンポーネントとそのパッケージングと大変だと思うので、
うん、
まあ、いいものを作ってもらって、まあ、次第3弾なのかな、うん、次のシリーズもぜひぜひということで、ボードゲームの牧畜は、ダイソーシリーズの中でナンバーワンと思っているので今回10人入れました。はい、あ、つんでました
動物コマって積みたくなるよね
というわけで第10位は
牧畜
でした。
牧畜なの、牧畜なの、
どっちもいいです、牧畜、牧畜で
牧畜、
もう大丈夫です、はい、もう10位でも買ってますよね、
疲れたもうなんか仕事以外で対面で人と喋ることが本当に少なくなってるから、はいはいはい、
というわけで、
はい、
続きまして、
はい、
第9位のテーマバスで、
はい、
第9位なんだって受賞式です。
あ、今年これ
昨年のゲームマーケット秋です、これ確か。
そうだ
で、私は買いましたので一応ランキング対象にさせていただきました。
あなたこれ好きね。
はい、これ好きです高かったんで
同期、
はい、ボードゲームの、なんだって受賞式は、
はい、
このサークルさんはあのなんだっけ、たった3秒でなんとかっていうゲームの恋愛を告げるみたいな感じのゲームですねドッジボーイとか先出しますよね。
はいはいはいはい、はい、調べてください
、はい、調べますなんだって常識の方もまあいいゲームっていうか、僕
はこれはゲームっていう
かって言われてますよね、うん、
なんかみんなでポジティブな気持ちで評価し合ってなんかなんていうの、その自己肯定感を満足させるツールでしょ、
うんうんうん、出ましたですね、はい、たった今考えたプロポーズの言葉を君に注ぐよ
ちゃんと言ってもらっていいですか
の、株式会社 グラグラさんの、
はい、
このなんだって常識が9位でランキングで出ました。このゲームはね、ボードゲームの合間に遊ぶゲームとして、
はい、
ありまして、うん、ちょっとお値段の方はちょっとね、4000円オーバーで高いんですけど、まあ、これ単品では遊べないんですよね、
う
ん、
はい、
で中にはその名札みたいな振りかけるものがあって、うん、それ以外にその頑張ったでしょみたいな感じのいろんな賞があります、うん、で、はい、ボードゲームってその合間合間の感想戦だったりとか、うん、次のゲームをまあ決める合間だったりとか、その合間合間の時間っていうのは、まあ、そのこの人面白いなとか、
うん、
また遊びたいなっていうのを個性をですね、うん、見る時間だったりとか、
うん、
まあ、何だったらそのアフタートークだったりとか、うん、合間が楽しかったりする時間だじゃないですか、うん、まあ、それを、ゲームの合間が授賞式になってしまうというゲームで、
うん、
まあ、これ単純遊びないんですけど、非常にこの箱押しだったりとか、
箱すごい、
そうそうそう、中に入っているそのタイル自体もこう、うん、キラキラないですよ全部ね。
この場面でこの人が輝いてたっていうやつが書いてあるんだけど、 それ一個一個が
で盛り上げたでしょうとかあって、一応ね、うん、バッティングとかに被ってしまった場合とかだと、うん、そのない人に行ったりするんですけど、うん、まあ、このゲームの性質上ね、もらえない場合も出てくる流れも多分あったりするんですよね。
何回買ったよ。
何回買いましたよね
私、はい、お願い一個もないのって言ってみんなからもらう。
なんでこうボードゲーム単体というよりは、このボードゲーム の合間に遊ぶゲーム、なんだって常識って、こういうのはなかなかないなと思って、
うん、
だからインストだったり、インストがゲームになったりとか、そのなんていうの、インスト後の評価点がゲームになったりするかっていうの中のだったんで、もうこれ結構高く、価格の価格で、それこそ僕しか40個くらい買えるゲームなんですけど、まあ買うかどうか悩んで、なかなかこうね、コロナ禍っていうのもあって、こうかけたりとか触ったりとかっていうのもなんかね、はがかわる人出てくるかと思うんですけど、こういうこう評価システムみたいなものも一個ゲームにするのは、まあ多様時的に自分的にこういうゲームは持っといて、まあこういう場が今後あるのかな、こういう場使えるのかなってことで、なんだって常識っていうのは買ったんですけど、なかなかね、ボードゲーム会自体に行くのが少なかったりするし、まあ、低くした点としては、ボードゲームの片付けをしているのに新しい準備をしていかなきゃいけないっていうのがあって、こうガチャガチャしちゃうのがちょっとあれかなっていうのと、ボードゲームの準備をしておいて、このゲームの準備しておくとこれも配られてしまうっていうのがあるんですけど、まあこういうね、意欲的なゲームっていうのがいいと思うので、まあちょっと直接遊ぶゲームではないですけど、評価システムとしてあって、なんかこう身内というか、同じテーブルで何度も何度も遊ぶっていうことに関して言えば、なんだって定着っていうのは非常にこう今らしいというか、1位2位3位というよりは、いろんなことみんな頑張ったねって評価するのは今らしいゲームじゃないかということで、このゲームを今回9位に入れました。
はい、
はい、どうですか。
箱が高そう。
高そうです。お値段も高いです。はい、
すごいね、一個一個の作りがすごく丁寧に作られてる感じがしてて、本当に授賞式なんだなっていう。
そうですね、ここだとやっぱ言葉デールとかもそうですし、
うん、
いくつも出してますもんね、うん、北海道がじゃんだよね、確かね、
優しさが北海道から来ちゃったね。
そうですね、
すいませんね。
ちなみに、4950円です。
おお、
はい、
はい、
このゲームは Amazon の価格で4950円で、ブラシラ公式ショップの方でも買えますので、よかったら買ってくださいということで、
はい、
はい、第9位でした。
9位、
なんだって授賞式です。
なんだって授賞式、
はい、続いて第8位でいきますね。
はい、
どうですかこの10位と9位。
え？
じゃあ第8位です。
はい、
じゃーん、第8位です。
これは、面白いけれど、知り合い枠です。ずっと指を指して言ってしまう。これは知り合い枠です。
はい、回答お願いします。はい、
ボドケンサクサクザパーティーゲーム、
イエーイ。
少
々第8位はボードゲームサクサク、はい、ザパーティーゲームということで、
はい、
ボードゲームフェスタマイターンプレゼンツということで、
はい、
はじめ、そして名古屋の方でボードゲーム会開いてます、ボードゲームサクサク というシステムを使った、
はい、
マイターさんが使っているボードゲーム作とかを使ったシステム の,、はい、あのスライドシステムですね、うん、大きいか
小さいかとか、
ね、作りながらやるパーティーゲーム、うん、コミュニケーションゲームですね、
うん、
どうですか。
これね、面白い、面白い勘違いがすごく多くて、
うん、
楽しいポジティブな気持ちで、
うんうんうん
うん、挑める。
本当にこう所長っていうかね、あの前田所長さんっていうね、うん、ゲームを作った方がいるんですけど、その方にも言ったんですけど、うん、まあその悪意にしか聞こえないかもしれないんだけど、うん、自分の思ってたハードルを簡単に超えたきていたっていう。まあ知り合いっていうのもあるし、うん、その何こう強くね非難とかね、うん、あのいうことはこういう番組とかとか、うん、SNS はないんですけど、うん、まあ知り合いだしっていうのもあるし、うん、まあコミュニケーションゲームで外れもそんな少ないだろうって思うし、うん、まあまあその変なものは使わないなと思ったのを超えてきたっていうのって、う
ん、面白い
っ
ていう感じ、
悔しいっていう感じですよね。面白いです。ただね、このゲームはその12個のあらかじめ決められたワードの中からどれを指してるか、
うん、
実のヒントをね、うん、スライドヒントっていうのを入れながら、
はい、
そ の, もの答えを12個の中から1個導き出すと、うん、で回答権が2回あるうちに2回あって、ヒントが少ないうちにこう上げていくと点数が高いよっていうゲームですけど、うん、
はい、
このゲームね、あの知り合い枠で言われても何でもいいです。
知り合い枠でも実際面白いんだよね、これ。
そうなんですよ、悔しいんですよね、
なんかね、うん、普通に褒めたくない感じ。褒めていいじゃんって言われるけどね。
そうそう、褒めたくないこともあるんですけど、
これはあれでしょ、かわいいよね、一個一個の
デザインが一個一個かわいいんですよ、
ほんとかわいい、綺麗だし、そう
ちょっとごちゃごちゃしてますけど、かわいそうね。ただこの質問カードがラーメン、つけ麺、イケメンとかなんかこう ね、適当にというか、
お題作るのに
疲れたのかなって。でこのゲームは、20分から30分で3人から6人の対象年齢10歳以上ということで、今年夏にね、発売されて、なんだっけ、北海道ボードキャンプの方で初出だったのかな、ね、で収録の方もしましたよね、
しました、はい、しました、
という感じのゲームなんですけど、
はい、
このゲームは価格が今4,000円の方になってまして、
うん、
公式のショップとかなで買えるのかなと思うんですけど、ボードキャンサクサク、このゲームいろんなコミュニケーションゲームって今年出たと思うんですよ、
うん、
まあ、年末にも出ますけど、申し訳ないけどこうなんかこうよくね、別の番組と雑味というか、うん、同人ゲームっぽさを残しつつ、うん、なんだろう、こう全員で囲んでやっても面白いですし、レクレーションの一環としても遊べるかなってなって、うん、このゲームを使ってマイターンさんではなんか全体ゲームみたいなものをやってるんですよ、うん、なんかオマージュのオマージュみたいな形で、
うん、
ね、2年ほど前にバネスト の, 全あの20周年間あったじゃないですか、
うん、
あれを見てそのエリンギさんがやってる難民館の全体ゲームやるようになって、またあれを見て全体ゲームって感じで、こうボードゲーム界の中で全体ゲームやる流れがあるみたいで、難民館は20人ちょっとなんですけど、マイターンさんはこの間50人ぐらいで、
すごい、
こうサクサクを使った全体ゲームを遊ばれたみたいですね。
すごいね、
実際遊べますもんね、これね、
遊べるね、
レクレーションの一環ですもんね。なんかこうすごくなんかこう別のゲームで、まあ、モンスターコロシアムでも言ってましたけど、うん、これ結構売らないと大変みたいなので結構、
ね、そうね、
結構お金をかけすぎたというか、うん、限界かかってみたいなので、もう遊ばれた方がいいし、全然こう余談なんですけど、
うん、
ゲームマーケットだったかな、
うん、
チームサクサクっていうサークルさんがあったん
だ
よ。で俺なんだ所長出るんじゃん、
うん、
と思ったら全然違うサークルだった。
委託してるのに自分のところのゲームです
もん、ね、だからモザイクさん、モザイクの大沼さんと組んでチームサクサクでやったのかなと思ったら全然違うサークルさんでしたねっていう感じ。知らんかったもんね、言ってよと思ったんだけど、うん、全然違うサークルさんでした。
違うサークルだから言わなかったじゃない
ですか。あとあれですね、ゲームマークといえば、
はい、
ちょっとこの間ツイッターに流れてましたけど、
はい、
なんかトイさんが、
うん、
ユーフさんか、ユーフさん、トイさんのことさんのユーフさんが、うん、なんだっけ、
ペットボトル
かけるホルダーを使うってやって、
うんうん
うん、で、秋の方は出なかったんで、大阪はちょっとね、合同というか、お邪魔な形で、うん、ブースというか、ゲームに行くので、何も言わなかったんですけど、ささみさんとこが出すみたいで、
あ、ね、
なんか 出店決まったら、うん、声かけたのにと思って。
そうだよ ね、 一緒にやろう
よと思ったのに、なんかさとみさんやったなと思ったんですけどね。
ずるいな
ずるいなと思ってね。
そういうの持ってくるよね、
さとみさんね。そうチキンやくせにね、本当にね、普段はチキン
出したとまで文句言って
た。あ、ごめんなさい、取るだけにね。
どういうこと。
まあ、こまごましてなんかね、うん、これあの裏のこれ点数表のスゴロク版みたいなものもカラフルですし、
うん、
でこのこれもねイラストの方もポップですし、まあ、一般パッと見て同人ゲームらしさというか派手さはあるんですけど、ゲームの面白さとしてはこういっぱい出るドイツ系のヨーロッパ系のゲームとか日本系のコミュニケーションのゲームにとっては、うん、まあ、内容も1入っても値段が4000円高いんですけど、うん、まあ、今回のゲームマーケットもねいっぱいゲームが出ましたけど、うん、この間気になったのはなんかおじさんの言葉でこう、
ああ、なんかあったね。そうそう、とかあれにすっごい気になるんだけど、
こう飛び抜けたものの強さってやっぱりちょっとまだ軽音だったりとかもそうですけど、とは違ってボズケンサクサクは同時にながらこう安定感のあるこうコントロール型のゲームなのでしっかりして遊べるっていうゲームなので、普通に素直にこう、あ、面白いってため息が出るゲームなので、ボズケンサクサクザパーティーゲームの方はもっと売れてもいいですし、また遊ばれてもいいかなってことなんで、まあ遊んでいきたいかなと思って。
本当にいいなと思うのが、うん、親もすごい悩むわけじゃない？
あ、そうですね、うん、
大きい小さいとかだけじゃなくて、
うんうんうん、
なんか早い遅い、
うんうん、
広い狭い、なんていうの、なんかあったよね、
硬い柔らかいとかね、
硬い柔らかいとか、うん、表現のしづらい言葉がで、どっち寄りなのかが評価しなきゃいけない。難しいけどだいぶ面白くて、どういう感覚で考えたのっていうのが意外とヒントになったりとかするから、
それが私に言ったなんかそれが面白い勘違いになるっていうのもあるよね。うん、なんでボトケンサクサクザパーティーゲームもね、結構、はい、今日1年ぶり言ったのでもう食べはないと思いますけど番組ではぜひぜひ、
はい、
うちの番組で紹介しましたけど、
はい、
あのこのゲームは第8位というわけでね、
はい、
知り合い枠で言われようともゲームは面白いです。
面白かったです、
はい、というわけで8位でした。ここまで来ると、
うん、
なんかこう今年のランキングはそんなに尖ってないはず。
尖ってないのかね。
え、尖ってます？
なんか何だって受賞式がもうすでに異彩を放っているけれど。
あ、そうですか。
そんな、あ、違う？
まあ10位の箱もそうですよね。
ちょっと待って。
どうしました？
いや、今年何を遊んだかなと思って。何を遊んだかなっていう時に全然遊んでないんだけど。
そう、全然遊んでないですよね。
本当に誰だっけ、オクマさんだっけ、オクマさんに私、いつも忙しそうだけどいつ遊んでんですかって言われて、遊んでませんよって思って
というわけで第7位ですね。
はい、
はい、じゃあ第7位いきます。じゃーん、これです。
あー、はいはいはいはい、トランペン、
イエーイ、第7位です。ゲームマーケットの今年の春ですね、東京で出ました。トランペンさんの方で、トランペンでゲームマーケット春で出ました。クジラ玉さんのゲームですね。トランペンっていうゲームが今年の、ゲームマーケット大阪の時点でもう情報が出てまして、でもう買えるんかと思った春だったっていうのがありながら、ずっと欲しかったですこのゲームね。このゲームどんな印象ですか？
これはね、面白い。これはなんだろう、ただ面白いっていうだけじゃなくて、手応えのある面白さ、自分で操作して自分で考えた結果が必ずつながってく。
はいはいはいはい。
これを書いたのは自分だから自分のせいだみたいな。
うんうんうん、
だから全て運とかじゃなくて実力なイメージ、
うんうんうんうん、
そして面白い、
うんうんうんうん、
もう終わんない、終われるよ。
今年のランキングの中で、
うん、
まあ、トリックテイキングっていうのも、はい、まあ、1個ね、毎回ね、最近のね、知り合ったドゥさんだったりとか、他の方が取り手の人っていう感じなんですけど、うん、まあ、取り手のね、今回スクリーンさんで 取り手部が始まったりとか
し
ますけど、取り手やっぱりこう愛知県の界隈で好きな人が多かったりするんですけど、東海界隈で、うん、まあ、トランペイというゲームは簡単に言うと、カード50枚入ってます、
はい、
まあ、50枚だとトランプのカードだけちょっと倍ですよね、
うんうん、
ですがこのカードができるっていうのはこう自分で数字と数字が書き込める、
うん、
っていうのが最大の特徴で、うん、で、まあ、ブラックジャックだったりとか、うん、スピードだったりとか、まあ、トリックテイキングを攻めるよっていう感じで買ったんですけど、
うん、
で、隙間を埋めていくっていうね、
うん、
こう出したカードを埋めていって、出したカードは世界に1枚しかないからそのスートとカードを出さないよっていうのがあるんです、
うん、
これが、キャットインザボックスとかに近い、
そうだね、
考え方があると思うんですよね、うん、でセブンセグメントテクニックスみたいな感じで、
うん、
自分で数字を操作できるっていう、
うん、
あの大気金さんのゲームがあったんですけど、うん、それがこう両方とも遊べるような感じが
ギュッてな
ギュッて感じなんですよね。で、成立するのかなと思いながらゲームを遊ぶんですけど、これがつかめない人もいて、その時に、うん、そうするとただただマイナス点を送るだけのゲームになってしまうんですけど、まあ、コツをつかんでいくと、
うん、
このゲームの面白さだったりとか、まあ、トリックテイキングとカードゲームで損切り、
うんうん、
こう失点少なく終わるとか、
うん、
っていうこうボアカードゲーム独特の面白さみたいなのもありますし、取り手として成立してる、
うん、
で何を書いたらいいかっていうのが分からない流れで、何回かいろんなゲームやると何を書いたんだろうっていうところもあるし、
うん、
っていうこう推理要素もあるので、
うん、
このトランプゲームの無限大として何も書いないカード、
うん
で遊ぶゲーム4つ入ってますし、
はい、
でトリックテイキングとしても、
うん、
スピードとしてもウォーカーとしてもブラックジャックとしても4つ遊べると、
うん、
そしてこの、カードがあれば他のゲーム遊べるんじゃないかなっていうのもありながら、
うん、
ツールとして、まあ、何だって助手席のツールとしての面白さもありますし、
うん、
トイレとしてもありますし、カードゲームとしての1個の可能性みたいなゲーム、
うん、
でさっき言ったキャットインザボックスを多分今年のランキング等々で上げるかもしれません皆さんはね、
うん、
だけど私は取り手としてはこれをトランペンを一番に押したいかなと思っております。
これは納得な気がします。
じゃない
綺麗だよね。
そうですね、このクジラ玉さんのゲームって基本的に全部綺麗ですよね。
なんか全部並べると一つの絵画みたいになるようなわけでしょ。
ありますね、ありますね。
あれ欲しかったんだよね。
ちなみにボードゲーバー様で2800円税込みで今売っております。
うん、そう、なんかツイッターでこの間のゲムマ秋でトランペン買いましたっていう人のツイート見て、
うん、
面白いよ知ってる面白いよって思いながら見てた。綺麗だよねこれ。なんかどんなゲームなんだろうって思ってたけど、
うん、
本当に書いてないじゃん、どうすんの、何書くの、ね、から始まる。
でリードがない場合は、うん、同じスートでリードが変えれるっていうところがあって、うん、なんで、トランプの最大数字を変えたとしても、うん、人数によって上下に変えたとしても、うん、そこでこううまく噛み合わせで勝つこともできるので、うん、このゲームはだからその辺のこう面白さみたいなのはこっちが掴んでいくと奥深いというか、
うんうん、
面白さもあるかなと思いますね。今年やった取り手の中で一番面白いかな、
うん、
けど、まあ、さっき言ったようにつかめない人が出てくると全くつかめずに終わってしまう悲しいゲームだしまうので、それはまあそういう何にしてもそうですけどね、うん、っていうのが一回あったかなって感じですね。ハマ、うん、るとじわってくる。
そうね、じわってくる、
じわってくる、
じわってくるやつ。
下手に出すと泣けちゃうしね。
軽い気持ちでかけないんだよ。
クジラダムさんのトランペンでした。
はい、
6です。はい、
はい、
じゃあ6位、
はい、
じゃーん、
あーこれ大好き、ドラゴミノ。
はい、第6位ドラゴミノです。
これ面白い、
面白い、
これ好き、
これ好き、
私これ好き。
今年の、
うん、
ドイツ2021年の年、
うん、
ドイツ年間ランキング年間ゲーム大賞の、
はい、
キッズゲーム大賞ですかね、
うん、
でポーン、あの大賞取ると、
うん、
ポーンの形のマーク作るんですけど、その前のゲームなので、うん、ついてないですよね。
なんかこれ、なんか
これ、うん、
ゴミじゃない。
マークね、
マークね、しかも
選手で、天然ゲームさんが出ました、うん、10月だったかな、9月だったかな、発売しました、ドラゴミドですね、うん、まあドラゴミドって名前で皆さんね、このラジオを聞いてるぐらいなのでドラゴミドの存在わかると思うんですけど、はい、数年前に、ちょうどアーチャさんがゲーム始めた頃ぐらい出た、うん、キングドミノの、キッズ版、
うん、
キングドミドってね、あの紙ペインゲームあったりとか、うん、クイーンドミドっていうなんか、ね、あの合体したやつとか、うん、最近ね、キングドミドオリジンズっていうなんかまた新しいのが出るらしいんですけど、まあ、キッズゲーム、あ、オリジンのやつ、オリジンベント
違う、
小室さんが好きらしいですよ、オリジンベント
、そうなんです
か誕生日でしょうね、ドラゴミドっていうのがありまして、はい、このゲームは2人から4人のゲームで6歳以上で15分っていうゲームで、はい、キングドミドって皆さんね、結構知ってますかって聞いたら、うん、意外にこのインスタの時に、うん、やったことないですっていうのがあって、まあ、年数考えるとなんか時代が一周したのかなと思うことがありました。
間違いないとブルーオレンジだもんね。
そう、ブルーオレンジですね。で、3600円ぐらいかな、
安い、
はい、各種店舗の方でこのゲームは入手しやすくなってます。3630円ですね。
本当、私これ探してるけど全然見つからなくて、
はい、結構ヨドバシとか、
あ、ね、
スゴロケさんだったりとか、アマゾンにはないのかな、ちょっと
分
かんない、
アマゾンになかった。
というわけでこのゲームは、ドラゴミドの系譜であるキングドミノの、はい、こう子供みたいなゲームで、まあ、タイルをつなげていく、
うん、
でキングドミノと違うのはキングドミノは 5×5 の, この枠の概念があったんですけど、ドラゴミノはその枠の概念がなく、まあ、好きに投げられると、
うん、
いや次投げるので縦長でも横長でも全然 OK と。だけどこう同じタイルがつながった瞬間に、
うん、
このつながったタイルに面したチップをめくると、
うん、
でめくったらそのチップの裏には、動物、恐竜があるか殻があるかと、
うん、
で恐竜のあるとそこが点一点になって、うん、まあ、そのこう組み合わせいっぱいやっていくと、うん、殻のチップをこうめくっていくので、
うん、
まあ、その点数が増えていくよっていうゲームなんですけど、うん、まあ、一個いいのは、ビンゴっていうもの、ビンゴもそうですし、ドミノっていうものの日本のこの倒すドミノとは違うドミノ牌っていうのがあって、ドミノ牌のゲームをキングドミノの時もこれでこうドミノの勘違いみたいなものが変わるかなと思ったんですけど、まあ、それ以降もね、あのドミノ的なゲームとかはいくつもできているんですけど、ドラゴミノこそつなげてって重なったらタイルが引けるっていうシンプルさがあって、ドミノゲームの面白さっていうのを簡単にこう広げられるんじゃないかなってなって、まあ、トイさんとのね、あのダイレクトマーケット話しましたけど、うん、サニーデーっていうゲームを数年前にランクインさせたんですけど、うん、のタイルゲームよりもこのタイルゲームの方がこうなんてこう短く終わる、
うん、
でしこう即時点数が入るので、うん、こう点数がすぐ入るの、ね、ずっとやりながら点数が入るっていうのは、うん、なんかこう軽かそうなのとかにはあるんですけど、すぐ点数が入るのが分かりやすいし、目に入って自分がどれくらいこう勝ってんのか負けてんのかって分かりやすいので、初心者ゲームとしてもそうですし、キッズゲームとしても自由で遊べるんじゃないかなっていう感じで、ドラゴミノはそのタイルゲームとして、
うん、
まあ、今後結構ね、日本語化したとしてもこう定番にならないとなかなか入手困難になったりとか、次回のリメイクもあったりするんですけど、まあ、そういうことはドラゴミノに関してはないのかなとは思うし、
うん、
今後活躍の時間っていうのも多いんじゃないかなと思います、はい、どうですか、
本当にキングドミノよりももっと簡単になったゲームで、
うん、
キッズ版としてっていうのも分かるし、だからといってなんか簡単になりすぎて面白みがなくなるわけでもなくて、
うん、
そのつながっ同じ土地がつながったドラゴン卵を引きます、うん、ひっくり返して、あ、ドラゴンいたとか、いなかった、いないけどスタビー今度自分だとか、
うん、
そういうその要所要所の喜びだったりがっかりだったりとか、ワーキャーいうやつをみんなでその一つの一人の人が引いたものを見てワーキャー言える、
うんうんうん、
いや次キングドミノと同じように次あれ取ろうと思ったのに先に取られちゃって、あ、もうそれ欲しかったのにっていうやり取りも面白いし、
うん
うんうん、 ただひたすら可愛い卵綺麗俺これ好き
タイルのねリアリティというか、うん、に対してなのかな、そのチップの数がね全部違ったりして、うん、チップの数が違うんで当たりの数が多い、だからそのいっぱいあるそのタイルの目に関してはいっぱいチップが当たりにくいけど、うん、少ないのを集めていくと当たりやすくなるけど、そもそも少ないのは手に入りにくいっていうそのジレンマね、ボードゲームの、うん、まあその遊んだ人はジレンマってことなんですけど、ジレンマもしっかり入ってる、ビンゴ感のくじ、くじ引くビンゴ感も遊べるということで、プロゴミノはねいいですよ。
いいですね、これは、うん、好き
ですね、
うん、優しい気持ちで最初から最後まで入れる、
でなんか今回のねこの6位までで一番王道な感じがする
あ、来た来た来たって感じがする、うん、これは私今ねずっとね買いたいなと思ってるやつ、ね、
だからまあそういうイベントね、キッズ向けのイベントだったりとかもいいし、うん、まあ、ちょっと遊ぼうかっていうその家族の集まりとかでも遊ぶし、それこそボードゲーム会でまだあれなのかな、あの対象とか対象ゲームなんですよってなるんで、まだ遊んでみたい人もいるかなっていう感じなので、まあタイルゲームとして持っといていいのかなと思いますね。まあなんか今度ビゴレさんかどうかがタイルドミノのゲームを出すみたいで、もっと昔のドミノ杯みたいなので、まあドミノの流れ、タイルの流れっていうのがね、あのイラストもあると思いますので、うんうん、まあ、うん、まあいいかなって感じですね。第6位、
うん、
です、ドラゴミノ
許す、
はい、というわけでちょっと休憩します、
はいはい、
後半に続く、
はい、
じゃあ第5位ですね、
はい、
はい、
よいしょ、
じゃあ第5位、
はい、どうぞって
何、じゃーん、じゃじゃーん、これです、
あー、なんだっけ、なん、動物
滝下り、はい、
こちらく
ラベンスバーガーが出たゲームで、
はい、
だいたい4000円ぐらいかな、
あ、そんなんなんだね、
はい、
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 これ箱一番大きい、
お家も持ってくれないでした。どこでこれ売ってるのかな。
これはなんかあの最初に動画見てこれが欲しいんですよっていう話は聞いたやつ
ですね。そうですね。あとアマゾンの価格だと4123円の3243円で今買えます割引で。
お
お。安くなってますね。ゲームマーケットの大阪のあたりに動画が流れてきて、
うん、
JD カベさんかな、このゲームズさんかなっていうのは、これだけ入れますって書き入れてて、
うん、
結構その各ショップで値引きとか村があるんで、だいたい4000円ぐらいなゲームなんですけど、うん、
はい、
まあ、これね、チキンレースのゲームなんですよね、
うん、
あのサイコロ振ってもらって指定するその船を、
うん、
一歩ずつ攻めていくっていう、 こうゲームなんです、レースゲーム、チキンレースゲームなんですけど、
うん、
ほ
ん
とこれあの、なんだろう、こう、なんだろう、ギミック一本勝負みたいな感じで出して、
そうね、
で一応ファニーテーブルさんの方に取り置きをお願いして、うん、今回のゲームはこれ買ったんですけど、
うん、
ゲームを買う前に、うん、そのドイツとか、うん、外国のアマゾンの評価とか、うん、すごい BGG の評価とか見たんですけど、うん、なんかこう、ボードの上にこうプラのこの、
なんていうの、なんかセロハンみたいなね、
そうそうね、道みたいのがあって、どんどんどんどん前に進んでいくと、それがずれていって、それがずれていくと、そのセロハンが前に行くと上に乗ってるコマがこうポン飛んでいくっていうギミックなんですけど、
うん、
その評価を見るとうちのは不良品で滑らんかったとかっていうのもあったんですけど、まあ予報ないと思うんですけど、本当ギミック一本勝負で、なんだろう、こう隣の世界隊とか前に滑ったりとかっていうのがあって、こうキッズゲームとしてもそうですし、ファミリーゲームのパーティーゲームとして見た目派手なゲーム、毎年なんか見た目派手なこう可愛らしいゲームっていうのをランキング入れがちなんですけど、でこれをまあちょっともうちょっと上でもよかったんですけど、なぜこれが5位っていう真ん中になったかっていうと、
うん、
このゲーム家庭のこたつとか、
う
机では遊べないですよね。
あ、なるほどね、
うん、
確かに
ダイニングテーブル、キッチンテーブルぐらいの高さがないと遊べないですよ。
うん、
なんでかってこう、最初のうちはこうだんだんこう垂れていったりするんで、そのセロハンの、ね、道のところが、それが下になってしまうとこうだ、こう遊びみたいな部分がぐにゃんってなってしまうんで、こうスピード感、スーッと落ちるスピード感が出なかったりするんですよね。ボードゲーム界とかならいいんですけど、家庭用とかファミリーが遊ぶんであれば、ちょっとこたつテーブルでは
低いかな
っていうので、ちょっとこう大々的にお勧めするのをちょっと下げた形になりますね。ただこう一発屋的なゲームで意外とみんな買わなかったなっていうのもあったかな。価格の割にゲームが分かりやすいのかなって思いますけど、ドラゴミノリやっぱり上になったとしては、上にした理由としては、今年のうち、なんか俺のこう、これは定番にはならないだろうっていうところもあって、まあ、ランキング上に上げといて、動物鳥はぜひと思ったら、今見かけたら遊んどいてほしいなってゲームです。
ああ、滝下りなだけに下がってくから、
そうそれ
ごめん、悪口言ったね。
で、2から4の6サイトですね、はい、このゲーム大体何分かな、20分ですね、もっと早いかな、
もっと早い気がする、うん、
こうね、あの自分の船っていうのがその広場にこうね道にいたされてるので、船はずれないんですよね、上に乗せるときに自分のコマを移動する、他人のコマを移動する、前に進めるとか、重しを入れ替えるとか、どういうアクションも、最高で決めてやるんですけど、自分が乗ってないのはこうピュッてやったりとか、乗ってるのはゆっくりやったりとかして、
なんか気持ちフィュッて進めたりとかね、そうそうそう、
チキンゲームのね、よくある人間関係を壊すのが面白いっていうゲームにぜひぜひこのゲームのギミックが組み込まれますね。
もっと丁寧に扱えよ、人の命がかかってんだぞってやつよね。
なんか下の重しにね、重しをつけて、なんかこう重いさもできるんですけど、まあそこまでっていうよりはね、こう遊びでもらえればわかる、動物体育大の動画見てもらえばこの楽しみは分かる。
詰めて詰まってます。
でもな、2、3割の人は動画を見てしまうと、このゲームのギミックが分かってしまって、遊ばないかもしれないけど、ぜひ遊んでもらいたいです。はい、で、こういう脱落系のゲームって、待ち時間がね、結構あれだったんですけど、脱落してしまった方は、ぜひですね、あの、滝の奥のネットの方でカメラを持って待ってもらえれば。
あー、なるほどね。
いい写真が、動画が、大事なのかなと思ってます。
コマ飛んでこん、大丈夫
パーってますもんね。意外にも知らないですね。
意外と飛ぶんだよ。
あとね、低くした理由としては、準備時間とプレイ時間がほぼ一緒っていう。
あー、なるほど。
準備も結構こうね、ギミックが多いですけど ね、
あの隙間に入れたり、
そうなんですよ。で、まあいろんなネガティブなところもあるんですけど、ゲームは面白い、一発ネタ見ればわかる、
まあ、ゲーム会に置いといたら、最初から最後まで誰かが遊ぶっていう感じです。
もう作ったら一応置いてたわけですよね。どうも最高でした。
はい、
これが5位です。
はい、
こっからがちょっと悩みました。
あ、そうなのね、はい、私ドラゴミノで今のところ一番盛り上がりを
牧畜で始まって
牧畜で始まり
第4位、
はい、
パクモグです。
はい、
はい、昨年のボードゲームのに、ゲームマーケットボードゲームの、ゲームマーケットの秋かな、初出のゲームだと思います、でこのゲームはジュリカビさんの方がリメイクしたゲームなので、元ゲームはもっと前に出てます、こうハさんっていうゲームで、本当に子供と遊ぶためにゲームを作ったゲームなんですよね、なんかこう子供と遊んだりとか、その、なんだろう、子供向けのゲーム会みたいなものがあったりするときに、やっぱりこう強いゲーム、弱いゲームだったりするんですけど、いいゲームの自分の定義として、こうルールさえ遊んでいれば無限に遊んでもらえるゲーム、僕自身もそうなんですけどっていうゲームですし、自分の遊んでる遊びの延長上にあるゲームっていうのが遊びやすいというゲームだったんです。で、パクモグっていうのはジェスチャーゲームなんですよね、箸とかそういうスプーンとかのおもちゃが入ってますし、それをどうやって食べるかっていうのをジェスチャーしてもらって、あの、おらの人にそれをカードゲームとして、カード 体的に取るゲームなんですけど、うん、このゲームってその生活感だったりとか、うん、こう何を使うかっていうのに対して、うん、こう僕た例えばその丼物はスプーン食べるんですけど、全部牛丼も全部、
うん、
とか、うん、アイスクリームはスプーンで食べるタイプじゃないんですよね、うん、で食べたりするじゃないですか、うん、でこれ対象年齢が子供の6歳からもっとね、うん、4歳5歳でいきますけど、うん、なってくると麺類全部フォークですよねとかお寿司と餃子ってほぼ一緒ですよね、アクションが。
そうだね、子供とわさびとかつけないもんね。
そうそう、ボトゲン作戦なのでいい勘違いがなるのかなっていうのがありますし、一応ルール上は3つカードを持っていて、それを人数分やって、例えば5人と場合は3つ15回やったら俺なんですけど、うん、もう無限に遊んでくれますし、ルールを覚えちゃえば自分だけ遊べるというゲームで、本当にこう作った人が子供と遊ぶためにゲームを作ったゲームだと思うので、やっぱ小物に関しては同じ時期でね、なんてったっていうゲームがあって、うん、ヒット漫画の子供版みたいなゲーム、うん、もあったんですけど、まあ、どっちか買おうかなっていう考えでこっちを買ったゲームで、まあ今チャレンジないですけど、子供向けのゲーム会ということに関しては、うん、それがあった時に多分一番活躍するんじゃないかなっていうゲームで、大人同士遊んでもジェスチャーってなかなかこう苦手な方もいらっしゃるので
そうだね、うん、
ジェスチャーゲームの延長上、そしてそのこうジェリカミさんがリメイクされたっていうのもあるし、なんか遊びの延長上みたいな形のゲームっていうのは非常に導入しやすいかな。もう僕軸とパクモンがあればまあ大丈夫かなこれがあればその低年齢層は遊んでもらえるのかなと思いますね、うん、これが6歳から 3人から7人の15分ですね、5人ぐらいがいいかな、7人だと結構長いので、
確かに
で、ここの、サークルさんのゲーム、まあ、そういうものに特化してたりするんで、お子さんが成長したらどうするんだろうと思いますけどそういうゲーム作った方がね、まあ白坂さんが言ってましたけど、うん、まあ、いいゲームを見つけるなって感じですかね。
そうね、これは何だろう、男性わかんないけど女性は絶対好きな感じ、あのママことの、
そうだね、
うん、延長戦で本当に遊びがすごく楽しい。
あと生活感、自分が あえて格好つけずにというか、お芝居をしなくても自分の生活スタイルがルールになるというか、うん、難易度になるのもすごいいいかな。例えばなんか泥棒役やってくださいとか、うん、お姫さんやってくださいじゃなくて、うん、これ食べていってだけなんだけど、うん、これ別にホークで行くしってなってくると行かないよってなってくるのがあるし、うん、さっきのなんだって女性もそうですけど、うん、そのこうなんでそうなのっていうので、こう、うん、ゲーム感の親睦も増えないかなっていうので、うんうん、バクモクは2000円も切ってるかな、確かな、
うん、
そういうゲームなのでお子様のプレゼントにもいいかなと思いますし、まあ親と遊ぶデデですけどね、うん、
大人同士でこの間のあれね、トイさんと言った時に、
うん、
何が嬉しかったって、うん、似たようなお題があるのに当ててもらった時のその自己肯定感、
うんうんうん、
あ、認めてくれたとか、
うんうん、
あ、分かってくれたっていう共感がすごく強くて楽しかった、
うんうん、
嬉しくなっちゃう。
大人と遊ぶとなんかね、最初の小芝居いるんだよね、夫婦とかそういうのいいかなと思うんだけど、
ポップコーン映画館とかね、
そうそうそうそう
やったやった、
その辺はね、楽しく遊んでもらえばいいと思うし、うん、遊びたかったら無限遊んでもいいと思うんですけど、はい、ということでパクモクでした。
はい、
はい、第4位ですよ。
これで4位か、なんかちょっとこう今年は攻めてないね君お、あと3つだぞ、いいのかい
いいよ、じゃあ第
3位、3位、
はい、
はい、
はい、じゃーん、あー読んで、はい、
赤い糸大作戦、
イエーイ
です。
昨年のゲームマーケット秋に発売された水木屋さんが、はい、中国かなどかのリメイクしたゲームです。4歳、4人から6人で、
はい、
対象年齢は思春期から20分から30分の時間になっております。
これでしょ、 CM にお金かけてんなって感じです
言い方。
いや私これ嫌いではないんだよ、嫌いではないんだけど、うん、あのこのゲーム出てきた瞬間に、うん、ロードバルトの山田さんが出てきたんだ。
確かにね、
目の前でなんか BL が繰り広げられるのがすごい思い出して、
はいはいはい、
あいいゲームだったなって感じ。
ちなみに3960円ですね。で、遊んだんですけど、はい、遊んであとしばらくしてからスゴロク屋さんからそれこそプロモーションに時間がかかってて、高校生が遊んだ動画っていうのを DM で送っていただいて、どういう顔をしたらいいんだろうって思った
こっちおじさん
で。そうそうそうそう、このゲームは正体陰徳系なんですよ、
うん、
要は
確かに、
うん、で、誰か自分と誰かが結ばれたと思ったら告白する、
うん、
もしくは誰か誰かが結ばれたと思ったら付き合ってんじゃないの、好きじゃないのっていうふうに告発をするっていう、うん、おせっかいね、
うん、
の2個なんですよね。でその条件としては、同じ自分の色の、お互いの色の指定した、手紙がこう刺さってるよっていうわけですね、
うんうん、
なので、思いがもらってない人、思いを送ってない人にはいけないと、
うん、
なってるんですよね。でこれってゲームになるのかな、パーティーゲームに収まるのかなと思うんですけど、意外に疑心暗鬼になるところがあって、何があるかっていうと、このゲームの面白いところは実際に好きですっていう風に付き合ってくださいっていう風に、まあ、ロールプレイする必要があるんです。なかなかね、実生活の中でも、まあ、学生時代とかじゃないので、好きです付き合ってくださいってゲーム内に言ったんだけど、ごめんなさいって言われたりとかすると、自分の行為とかね、気持ちを伝えたのに断られてしまうっていうのが、意外にゲーム中にメンタルで来るっていうだから身を削って遊ぶ正体陰徳系ゲームですね。
本当に本当に、でもそんなこと言ってもさ、広告で週の中に入ってんのみたいな感じの思いつつ、意外と好きなんじゃないっていう、もうこ
そうそうそう、
もうこういうやつでしょ
絶対いけると思って、それも謎解きしましたね、絶対解けたと思った感じテンションで、付き合ってください、あちゃさんって言ったけど、
あ、ごめんなさい。
もういいんだけど、あんたら2人好きじゃないのって言って、見るんですよね。見た瞬間、何もなければ黙って返すみたいなんですけど、黙って返せた瞬間の、この、お互いのこの
私あそこに好きですって入れたけど違うんだ、うーんみたいなね、
なんかごめんになるし
なんでそういうことやんの、なんでもないっていうあれでしょしんどいわ。
なんかこう、なん正体陰徳系ゲームの中では、うん、なんか自分じゃ削っちゃいけないとこ削ってるなっていう感じもする、なんか
確かに、
うん、別の場所遊んだ時は、うん、なんか最後ね、あの付き合い同士になった人が退路をめくるんですよね、
うん、
退路をめくってめくったんだけど、あの結ばれたって退路を引かないとリセットされるね、勝ちにならないんですよね。で、合計3回やって3回目でやっと結ばれたっていうだったりするんで、なんかこうやり取り自体だったりとか、手紙の送り合いだったりとか、告白自体もなんか物語としてゲームが1個終わったりすると、なんかこうロードムービー的な感じに遊べるのかなってもあるし、なかなかこう、さっきね、あのパクモグや動物たちくだいもとは違って、ドームと違って、大人同士で遊べるような、うん、パーティーゲームで、初対面と遊ぶにはちょっとしんどいかなと思うんですけど、
ちょっと難しい、
うん、ささみさんね、こう苦手ですけど、
ささみさんね、
去年遊びましたよね、これね、
なんか闇でもかか
これもちょっとね、ランキング困りましたね、3位にしました、これも、はい、ちなみにあの上半期終わった時点1位でした、これ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
これは ね、いいですよ、パッケージも遊びやすいし、コミュニケーションゲーム、ボトゲンサクサクとまた違った感じで、こうゲームしようよって遊んだ時の、なんかこう合コン乗りみたいな感じのゲームのあるからすぐ導入しやすいですし、中身入ってるね、手紙がね、あの各所あるんですけど、
うん、
それが全部こう中身が若干全部違うっていう。
そうね、あの宛名も全部キャラクターによって違うし、すごい可愛らしい、うん、
ポストにこう挟むやつもね、あの、うん、最初何かなっていう形はしてますけど
貯金箱って思っちゃったポストの形してるもんね、一個一個がちゃんと、
う
ん
う
ん、
これは去年のゲームマーケットで買ってどうしても欲しいっていう感じで買ってもらったゲームなんですけど、うん、これはすごいいいですよね、このゲーム、赤い大作戦
かわいらしいね、うん、
なかなかね、出す機会がないですけど、うん、意外と持ってる人も少ないので、まだまだこう遊べるかなと思ってます。
そうだね、うん、あんまり見てないかな、うん、かわいい。
お第3位でした。
はい、
はい、
大丈夫か、あと2個しかないぞ大丈夫か、
大丈夫ですよ、
大丈夫か、
はい、
はい、
だからね、こう上半上上上上半上半下半
上半期
上半じゃあ、あの上位陣、
上位、うん、
が結構こうなかなか難しい、
あ
でした。はい、じゃああと2個です。はい、どうぞ。はい、じゃあ第2位、もう皆さんお待ちかねですよ、お待ちかね、じゃーん、
バカじゃないよ嘘でしょ、絶対嘘だって、冗談だと言ってくれ。
はい、上位、冗談組です、これは
です、
マラカスです第2位です、はい、
本当に
これだってめっちゃ遊んだもん。
いや、めっちゃ遊んだけどさめっちゃ遊んだけどさ、
自分的には赤い大作戦とか、うん、動物多兄弟いっぱい遊びたかったんだけど、
うん、
これめっちゃ遊んだもん
水吹き出すわ
これ1位でもいいかと思って、はい、1位でちょっと困るなと思って、別にいいじゃない。
これあれでしょ、あの現場大阪で、
はい、あのクレイバースさんとブースで、うん、
あ、これだって言って、
そうそうそうそう、
これくださいって言って買ったやつ、
1800円ぐらいのゲームで、和訳は入ってないんですけどね、
うん、
その後、ファニーさんに行って、何が良かったですかって言ってマナカスですって言ったら入ってたしちなみに、新金さんにも入ってたし
みんな騙されるな、
新金さんも入ってましたね、はい、マナカス入ってました
本当に、
はい、このゲームはマナカスのね、うん、上の部分がこう開けるようになってて、うん、中に21個の宝石入ってます、
はい、
まあ親が何個か抜いて、うん、残ったものを振ってもらって、うん、その個数を当てるゲームですよね。でぴったりだと高得点、
うん、
で、うん、正解よりも低い数字の一番近い人が点数、
うん、
正解よりも上とマイナス点ですね、というゲームになってます、
はい、
そんだけなんですけどね。
そんだけなのに2位なの？
2位です。
本当
本当に1800円ぐらいだったかな。
そうだね、それくらい、うん、私も買いました。
ね、買いましたよね。
買ったんだけど、うん、
何
あ、2位大丈夫、
はいはいはい、
1位、2が重くない？
1980円、ジェリージェリーさんでも売ってますね。
お、ジェリーさん、どうした、大丈夫？
わかんないですけど
白坂さん、
あ、日本語でついてます、ジェリカさんは、
はい、おー、臭い、
え、臭いクレバーさんの時に買った時はね、ついてませんけど、
そうですね、
ジェリーさんの方で1980円で、日本語訳ついてます。ワニーさんとかね、シーバクサでも
愛知
でも売ってますけど、はい、はい、通販でも買えます。それ以上語ることはないです、ゲームに関しては。ただゲームの縁に関しては、なんかこう不思議なゲームって、不思議な偶然とかなんか起こるのがすごい好きで、
うん、
そんだけですね、振って当てるだけなんですけど、うん、意外と突拍子もない数は言わないんですよ、みんな。
意外と近いんだよね。
そうそうそうそうそう。
あなた初めてやったでしょ、
そうそうそう、なんかワインみたいに聞いたりとか、
くるくる
耳に聞いたりとか、目つぶったりとか、
縦に
振ったりとか、でこの間初めて遊んだ方マラカス遊んで、すごい近い数字出てて、うん、お前マラカス初じゃないなって感じ
実は持ってんだろうっていう、
あってなんか僕の周りだけにプチブームが起こったマラカス
ブームっていうか、やってよって、
でも買いましたっていう人は意外と少なかったマラカス、
ね、
マラカスはね、これもランキング難しかったですけど、
うん、
ググッと上がりました、最近また。
本当、
頭抱えないで
映ってないんだからいいんだよあー、なるほど、あ、本当に、
はい、
私もう今年こそわけわからん。
何が何が
何が起こってたかさっぱりわかんないもんね。本当
本当
あの去年までは本当に自分で、うん、あそうだよね遊んだよね、あ確かに面白かったよね、あ確かにやってたね、すごいあこう入ると思ったんだっていうやつがいっぱいだったけど、うんお役のせいだ
ランキング内容が、
うん、
いやでもマラカスは本当に
いや、うんうん、
いいゲームですよ、
ね、
うん、ただこうキッズゲームの風向けて、うん、知り合いのお子さんが遊んだ時に、うん、もうなんて言うんだろう、こうもう自分の持ってるぬいぐるみを振り回してなんか蓋が開くんじゃねえかと思ったんでなんか子供向けだけど、うん、子供のなんかマラカスを楽器を振るっていうやんちゃなスタイルで遊ぶと、うん、宝石が散らばってしまう、可能性が出てしまう。
もうちょっと優しくしよう
かな、そうしようかなっていうゲームですね。
音を楽しむじゃなくて数える、
そう数える、そうそう、うん、で大人がなんだこれって言って遊んで、うん、意外と近い数字出して、うん、怖っていうゲームです。
え、それ待って、ポジティブなイメージがないです怖って言って
見た目もなんかさ、こう置いとくと、うん、なんかガストとかレストランとかにあるなんかおもちゃコーナーですよね。そうそう、うん、あとお土産コーナーとかね、やりそうなですよね。でなんか6個入りかなんかでワンダースかなんかで
そうだね、
やりそう出ましたよね。プレイボスさんでね、いっぱいゲーム買いましたけど、
うん、
今年も、はい、これがプレイボスのナンバーワンです。
そんなこと言っちゃって大丈夫、
はい、今年のナンバーワンです、はい、今年マレカス、はい、もっと売りましょうこれだって全然売れんかったって言ってましたもんね。
全然売れ、うん、言ってたね、
うん、
でも最後の方結構減ってたでしょ。
でも売り切れはしんかったよね、うん、売り全然売れんかったって言ってたマラカスは
変わったのかな、
わかんないけど、なんか僕マラカスはなんか各ショップに貢献した自信もありますよ、うん、はい、
はい、
愛知県だけにしか入ってませんけど
確かゲーム会始まる前とかゲーム終わって疲れたないする、ちょっと疲れたよねっていうタイミングですごく出しやすいし、
そうそうそうそう、
みんなそれでテンション上がるから、
あ、これね、
2位、よし1位いこう
マラカス2位でした。
はい、
じゃあ1位、
はい、
これです、はい、じゃーん、
ダーロとウォータルザファミリーク、
これです、
大好き。
これ実はあの、夏ぐら
い
かな、
は
い、にもうなんか流通してまして、
うん、
で、知ったのが10月でした僕は。
おー、
うん、
これでも箱は地味っていうか、なんかシックっていうか、
うん、
想像つかない感じだね、パッと見では。
なんか、あ、そうですね、パッと見では想像つかない。6月、7月ぐらいにはもうなんか出てたゲームで、ゲームスターバネストで発売して3900円で、そのゲームの紹介文が流れた時に、うん、テンデイゲームズの田中さんがリメイクしますよって決めてて、
うんうん、
カードゲーム化でダルマをテーマにっていうので、
ダルマ、
はい、なっているのでございました。ライナークニチアさんの新作になるのかな、
ワ
イルドです。で、ライナークニチアさんっていろんなゲームのキミコをこうこねくり回してというかぐちゃぐちゃしてゲームを作ったりするんですけど、うん、あの猿の地域モンキー引いていくみたいな感じのゲームになんか似てるっていうのがあって、うん、あの結構ミーハーなので、うん、各そのレビューサイトというか、うん、有名人というかが、炭酸ファブリカンさんとか、
あ、
ソダン大噴火さんとかがそんなんでめっちゃ面白いって言ってて、それは後日知ったんですけど、
はい、
あのリアあの犬山とボードルの小林さんのツイート見て、あのコインめくだけなのにめっちゃ面白いっていうのを見て買いました。
ハンバーグ師匠、
あ、そうそうそうそう、
池
田さんですね、池田さんが、
ほんとだ、
あのボードゲーム芸人の池田さんですよね、高校野球芸人でもある。若干ね、入手困難で、
うん、
ファミリーリングの現状ちょっと配信段階で買えるとかは少ないんで、うん、悩んだんですけど、
は
はい、さっきのアーチャーさんの理由で、うん、マナカース1位は怒られるかなっていうのもありつつ、
そうだねマジで怒ると思って
中瀬1位怒られると思いつつ、はい、この赤い対策戦に関しても疑問を呈するかもしれないってなりつつ、うん、ボードゲームの面白さ的に、うん、ファミリーインクが一番面白いし、この10個の中で来年絶対遊ぶナンバーワンはこれですね、ファミリーインク、うん、やっぱり1位になる理由としてさっき言ったように来年も絶対遊ぶ、うん、長く遊びたいっていうゲームは1位になるのでファミリーインクで、このゲームはその1枚ね、自分手番で、はい、コインをめくってっていうので、うん、で同じコインが同じ1人のコインがめくれるまでめくれると、うん、自分でやめても OK と、でその、獲得したコインは次の自分の手番までもらえずに、うん、1周回った時に目の前にあればもらえると、うん、でこっからがあの国茶のリミギミックというかルールになってまして、はい、他のプレイヤーが自分が引いた同じコインの数引いてしまってバースト同じコイン引かないまま終わった時には取られちゃうと、はい、うんうん、っていうところもありつつ、なんで、進んでいいのか止めていいのか、うん、進んでしまうと自分も減ってしまうけど進ませるとバーストできるからってなって、こうどっちに行ってもジレンマだし、周りもこうずっとヒリヒリというかじわじわ遊べるというのもあるし、でバーストすると3枚目まで伸ばすると、まあ、コインというかね宝石もらえまして、それが3つ集まると50点入るという一気に、ただこの50点は順調にとって4人プレイ5人プレイ1周回ると結構1回で3、40点入るので3回待って50点よりは2回20点の方が多いっていうなってくるんで、もうこの3回失バーストすると50点の、得点ボーナス得点ということに関しては、まあ、ゲームを盛り上げる意味では、いいと思うんですけど、そこばっかりに頼ると後からめくられる、まあ、まくられるですね、なってくるゲームになってくるのかなと思いますね、まあ、国茶やっぱ面白いですよね、
面白かったなと、あーはいはいはいはい面白いです、はいって感じ知ってます、もう一回やりましょう
あの小林さんのツイートがなければ多分見逃したかもしれない、うん、
やるな、
たまたまね知ってめくるだけで面白いって言って、うん、ルールも斜めを召してすぐ買いました
すぐ買ったね、
すぐ買ってありました、あのギークバーのねイベントの近くあったんで、あ、まあ、買っとこうって感じで9月下旬かなにすぐ買ってすぐ届きました、10月に届きました、
面白い
で、この間ね、あの、やりました、トイさん、ボードキパーさん、トイさんにやった、ダイレクトマーキーティング会の中でも一番よくって、うん、その後ね、ボードキプラスっていうね、イベントで全部やったんですけど、はい、これが一番よくて、うん、すぐ買ってましたね、これは買いますね、って言って
あーって
言って周りを見てても面白いし、ダウンタイムというかね、休む時暇もないし、もうやめときゃいけやっていうのもどっちも正解でもあるし不正解でもあるしになるんで、なんかこう飽きないですよね、ゲームの場がの割に15分とか本当に10分以内で終わってしまうんで、うん、
あっという間、
あっという間に自分の周りからコインが消えますもんね、
そうなんだ頑張って集めたのにさ、ないんだよ
7人まで遊べますからね、結構パーティーゲームとありますし、うん、その8歳からなんですけど、もうちょっと低い年齢でも遊べるのかなと思いますけどね、うん、ただこう無情に取れるんで、うん、コインが、
まあ、ちょっと泣いちゃう、
泣いちゃうかもしれないですよね、もう僕らも泣いちゃいますけどね、
そうね
まあね、あの、うん、このマフィアのテーマのファミリーインクではないゲームが今後出るのかなって出てますけど、まあでこれのライセンスというよりはなんかこうシステムのライセンスを取った感じになると思うので、まあこれ出なかったなと思うんですけど、これをもうちょっとなんか仕入れるというか、これはこれでちょっとまた流通してくれたらありがたいかなと思ってますね、多分難しいのかな、テンデイさんがまたカードゲーム出しちゃうと、カードゲームだとやっぱりこうコインの食感だったりとかプレイ感だったりとか、まあ、テーマに沿ったルールっていうののこの噛み合わせみたいなものがどんどん分かんないですけど、まあ 悩んだ理由として、まあ、テーマは変わってしまいますけど、うん、システム自体が残って、まあ、直近来年なのかな、来年以降でまたゲームが出るので、まあ、国一はだし、
面白かったし、
まあ、1位でもいいかなと思いました。私は
1位でしょ。いいよ1位。
というわけで、
はい、
ジュース作品でしたけど、今年のベスト10どうでしたか。
はい、1位と
あれでした、
ドラゴミノとファミリーインクは確かに面白い、あートランペンも面白い、うん、アーボード検索作も面白い、まあ、みんな面白いんだけど、マラカスファミリーインク面白い。
理解できましたね。はい、はい、第10位、はい、
牧畜。
第9位、
なんだって授賞式。
第8位、はい、
ボドケンサクサク。
はい、続き第7位、
トランペン。
第6位、
ドラゴミノ。
第5位、
動物滝下り。
第4位、
アクモグ。
第3位、
赤い糸大作戦。
第2位、
マラカス。
第1位
ファミリーインク
でした。
マラカス。
いやもっと今年はなんかランキングにちょうどいいゲームがそんなにないというか、リプレイ回数が多いゲームもそんななかったのかなとは思いますね。はい、なんでちょっと今回悩みました。ランキングは
難しいね。
難しい、
確かに難しかった、うん、難しかったけど他に何かなっけ。
面白いゲームがいっぱいありましたよ。でもなんかこう、
私これ好き、これめくるやつ、あの羊の、
あーな、ユリアのところだっけ。
それ、うん、面白い、適当だな。
すごく屋さんの、はい、
面白かった。あと何遊んだっけな、
探してください。
全然写真撮ってないんだよね。この間もなんか見たんだよ。これ
あー、キャッシュ
面白かった。これ
あ、そうなんですか。
うん、これ好き。私キャッシュ好き。あのサラダマスター入れると思った。
あー、サラダマスターね、うん、はいはいはいはい、
入れると思ったんだけどな。
入りませんでしたね。
入らなかったね。
なんていうか、こう今回の特別枠というか、
うん、
ベスト10外でまあ紹介した勝ったのはモンスターコロシアムと、まあ、カバンにいっぱいはそうなんですけど、うん、まあ今回入れなかったのでいくと、うん、スターリンクとか、
あ
ーサーダーマスターとか、ね、あと白と黒で取り手、
あ、
宝石ゴンゴンとかかな、あとはゆっくり行こうぜとか、
いや難しい、
あとデパートビルだとかね。
あうん、どういうポーズしてるか。
デパートビルダーはもう今売ってないんで入れませんでしたけど、はい、
そうなんだ、
は
い、そっか。
いや今年もいっぱいゲームしました。でいっぱいを積んでちょっと出ました。
難しい
ね。本当はキャンバスとかね入ってくると思うんですけど、
あ
キャンバス1回しかないんで、うん、
なるほど。
今年の1位はファミリーインクでした。
ファミリーインクは面白い。
面白い。
中身が空気。
空気。過去半分でいいですよね。
半分でいい。
でも半分だね、あの多分タイルがっていうかね、チップがにじみ出てて。
ギューってなっちゃうから。はい、あ、なるほど。
多分2022年もですね、もう始まってますので、はい。はい、カバンにいっぱいとモンスター甲子園も何なのかっていうね。
はい。また8位だったら怒るよ。だって可愛いんだもん。
ね、カバンにいっぱいゲームですよ、はい、
森川さんのところでね、うん、あのカバンにいっぱいを箱詰めを
約200個
お手伝いさせていただきまして、
はい、
めちゃくちゃ楽しかった
ね。超愛ね、うん、工場で
一生懸命森川さん喋ってくれるんだけど、私もただひたすらに無心でやってたから、
なんか俺あのなんだろう、基本のラインからどんどん外れてって緩衝材を破ったりとか、
お前は向こうにしろみ
たいな、タイルを抜いたりとかしてました。私です。
あちゃさん器用ですよねって言われてた。
俺全然なんかずっと1時間ぐらい緩衝材を めくってるんだ。いいか、カバンにいっぱいに入ってるな。あの緩衝材はな、初回ロットに関してはな、俺が全部切ったからな。覚えとくよみんな。
他は私が全部詰めました。
はい、緩衝材もね、あの緩衝材は捨てないでくださいね、ぜひぜひ。僕が切りました、あれは緩衝材をビリビリビリ
っつって。そこっぽいやん。そこっぽいでしょ。そこっぽい。
いやいやいやいや、もうかいい、もう聞いた瞬間いい、カバンにいっぱいの緩衝材を僕が切ったからね、よかった。
緩衝材は1枚でいいの、2枚重ねてたらこういうクシュクシュクシュってやってるからさ、箱を測った時にさ、重いなとかあったわけでしょ。
それは俺クシュクシュやってないもん。だってい
や、やったやった、
はいはい、すいませんすいません、緩衝材の話はもういいです。
あとあれね、あのモンスターコロシアム、
はい、あのね、ラブゲームさんの面白いね。でもモンスターコロシアムのラブゲームさん的に2022年のランキング、うん、来年の今頃に在庫が残ってると大変だなと思いますけどね、
うん、本当だ ねでもあの焼肉食べに行ってなかった。
焼肉食べに行ってましたね、
うんうん、よかったと思った、
ね。ね、でもまあ、その時点で、ね、買えないとっていうか、
うん、
もう生産の見込みがないと入らないので、
あ、は
い、またどうなのか分かりませんけど、
仕上げ早々に やっていける
何ですか、何決めですか。何言ってるんですか。毎月になっちゃうじゃないですか。いやでも本当に後半出てたファミリーインク、うん、ドラゴミノもそうですけど、うん、まあ、前半出てたね、ドランペンとかボクチもそうですけど、うん、今年もいろいろといろんなゲームしたかなと思ってますね、うん、はい、ゲームまで取り手を買わなかったのでちょっと1個も珍しく、はい、またなんかゲームいいゲームがあればまたツイッターや番組で紹介していますので、ということで、ね、で過去のランキングに関してボードゲーム ラジオガイドの方に、
はい、
過去4年間のランキングが載ってますので、うん、ぜひぜひそのランキングを見ていただいて、今回のベスト10と、はい、比較しながらですね、
はい、
対応して攻めてないなとか、どうしたことしみたいな感じで、多分まあね、マラカス側2位に入る理由も見ていただければ分かるかなと思います。ランキングね、入ります。
私ブルーオレンジ大好きだけど、うん、めっちゃ今発音良かったね。
ブルーオレンジ大好きだけど、
ブルーオレンジ大好きだけど、
いやでも本当マラカスもおすすめです。
面白い、
実質1位です。
はい、
ボードゲームラジオのガイドを読んでいただいて、はいはい、ちょうど直近の配信なので、
はい、
このラジオを初めて聞いた方もいるかもしれませんけど、
うん、
まあ、普段は愛知県名古屋の、ね、情報を中心に、はい、まあ、年末にはこういう配信会もしてますので、
はい、
ラジオきっかけで、本きっかけで聞いていただいた方、
はい、
まあ、東海地区の基本はローカル番組になりますけど、たまにゲーマーとかでね、主体もしてますので、番組聞いていただければなと思います。でボードゲームラジオガイドの方もぜひぜひ絶賛発売中ですので、
はい、
いただければなと思っております。
ぜひ、
はい、では今日はこれで終わりでございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様
でした。今回のお相手は大丈夫です、私にやすと
あーちゃでした。
じゃあ、
はい、
せーの、
グッナー。